もう一度読む SRE 第83回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの SRE NEXT が大盛況だった、はい、みたいな話したんじゃないですか、はいはいはい、ブースで、
はい、しましたね。
で喉が枯れたって言いました
よね。はいはいはい、喉枯れた。
僕喉戻ってこないんですよね。
あー、喉声が潰れた。
そうい
や笑い事じゃないんだよな。
なんか、
はい、
ずっとなんか喉の調子が良くなくて、それは風邪とかじゃなくてなんか潰れるっていうんですかね、これ
渋い声になってったってこと思うんですよ、ね、
声変わりがこのタイミング。
いや、治った方がいいよね正確に言うと。
そうですね。
喉が痛いとかっていうわけじゃない。
痛くないんですけど、
はいはいはい、
本当にかすれた状態のまま治ったみたいな感じ
なん
です
。なあ、なんでしょうね。
何のだろう。
なんかお酒アルコール飲んで声を潰すみたいな、喉潰すみたいな人いますけど。
あ、いますね。歌手の人とかね。
そうそうそう。
あれは潰しきったあの声に至ってるってことですもん
ね。そうですよね。まあ、そこまではいかずともみたいな感じですよね。
だからちょっと次のイベント出展気をつけないといけないですね。
あー、喉はね、喋りすぎるとね。
そう。
まあ、でも次のイベント出展の時はやっぱりもう少し人数とか、
そうしましょう、
ね、そういったところをこう準備したいよねっていう話が出てたと思うんで、
うん、
やりたいですね。
やりたい。
よそそ、う
ん、まあ、時間もあれなんで早速本題入っちゃいますか。
そうですね、はい、やっていきましょう。お願いします
はい、じゃあまず前回の振り返りからいきましょう、はい、前回から23章に入りました。
はい、
23章はクリティカルな状態管理、信頼性のための分散合意について話すということで、
はい、
リテイクが行われたと、はい、あまりの難しさ、
難しさにね、
はい、ただポッドキャストで、配信されるものは割とスラスラ説明できているバージョンですね、
はいはい、そうです。
はい、よかったです。前回は分散合意の入り口になる前提の話をいっぱいしました。専門用語もいっぱい出てきましたね。キャップ定理であったりとか、はい、うんうん、アシドとかベースとかっていう話が出てきたり、うん、結果整合性の話が出てきたり、はい、でその新しく出てきた専門用語も定義が曖昧だったり、
はい、
実用する上では、無価値になってしまうような定理だったりとかっていう、その現場視点で見るとこういう見解があるみたいなのは SRE 本には書いてなくて、
はい、
別のアプリケーションデザインっていう本、データ思考アプリケーションデザインっていう本を引用しながら、そのあたりの補足もしながら説明したという内容ですね。
はい、
はい、まあ、何が言いたかったかというと、まあ、Google ぐらい大きいサービスを提供する場合では、うん、地理冗長、地理分散しなきゃいけない。でその分散したシステムが、調和しながら一貫したビューを提供するためには、うん、分散システムが必要だと、
うん、
いう話をしました。でその分散システムを提供する上ではいろんなアルゴリズムを提供する必要があるわけなんですけれども、まあ、その分散アルゴリズムを提供するまでの背景みたいなのをいろいろ説明したっていうところですね、うん、はい。で今日 23.1 は合意を利用する目的、
はい、
分散システムの協調障害です、
はい、
でここはですね、分散システムで障害が起きるんですけど、
うん、
まあ、なんかいろんな解決策がいろいろ考えられるんですよなんですけど、なんかこうどれもこれも万能じゃないって話があって、で分散システムの必要性をより強化するためにこの章が設定されてるのかなという感じですねなんで普通にやったらこうなっちゃうんだけど、これだとここは問題だよね、はい、なので分散システムが必要なんですっていうのをこの 23.1 を通しながら話すみたいな、
はいはい、
なんでその具体的な障害の例を引き合いに出しながら、
はい、
一般的に考えられる対応策と、
はい、
それの何でしょう、問題点みたいなところを指摘、うんうんうん、3個に分けて指摘するのかな、うん、っていう感じなので、まあ、その具体的な話も出てくるし、
うん、
比較的まだ分かりやすいフェーズだと思います、
うんうんうん、
じゃあ早速1行目からいきます。
はい、
分散システムは複雑であり、理解しモニタリングしトラブルシューティングするのが難しいものです、うん
うん、
こういったシステムを動作させるにはエンジニアはしばしば障害発生時の挙動に驚かされることになります。障害は比較的珍しいことであり、そういった状況下にあるシステムをテストするのは通常行われないことです。障害発生時のシステムの挙動を説明するのは極めて難しく、特にネットワーク分断は難題です。完全な分断によって引き起こされたように見える問題も、実は以下のいずれかによって引き起こされているかもしれません。一つ目が極めて低速のネットワーク、二つ目が全てのメッセージではなく一部のメッセージだけが欠落した、三つ目がスロットリングが一方向にだけ行われており逆方向には全く行われていない。まあ、なので分散システムなんで、いろんなノードから他のノードが障害が起きてないかとかっていうのを見たりすることもあるんですけど、切断だと思ったらただ遅いだけだね。あとコミュニケーションが取れないので切断してんだろうしたんだろうと思いきや、一部のメッセージやり取りできてる、ログが出てるとか、
はいはいはい、
だけど生き死にのところだけメッセージが欠落しちゃってるとか、あと片方だけスロットリングが行われちゃってるとか、はい。でここからのセクションでは実世界の分散システムで生じた問題の例を見ていき、それらの問題を回避するためにリーダー選択や分散合意アルゴリズムが利用できることを述べます。
はい、
はい、じゃあ1個目からいきましょう。ケーススタディ1、スプリットブレイン、聞いたことありますか？
いや初めて
です。お、本当ですか？
そう、
そう、スプリットブレインっていうのが、あ、まあ、でもここは説明があるかな、うん、はい、ちょっと読み進めますか。
はい、
比較的その冗長構成を取ったりとか、まあ、アクティブスタンバイの構成で冗長構成を取ってる場合には基本的にそのスプリットブレインの問題をなんとか対処しようっていうのが課題として始まったりするんですよ、ね、結構代表的な、
はいはいはい、
スプリットブレイン問題っていうのは代表的なものかなとは思います。ので覚えておいてその話です
ね。なるほど、
はい。複数のユーザーが共同作業をするためにコンテンツリポジトリサービスがあります、はい、このサービスはレプリケーションされた2つのファイルサーバーを1つのセットとし、複数セットをそれぞれ異なるラックに配置することで信頼性を担保しています。はい、ここまでイメージ大丈夫ですか？
大丈夫、
はい。このサービスではデータが破壊されてしまうので一つのセットのセット中の両方のファイル、あ、両方のファイルサーバーに並行してデータを書くことは避けなければなりません、うん、それぞれのファイルサーバーのペアは一つがリーダーで一つがフォロワーです、
うん、
これらのサーバーはお互いハートビートでモニタリングをしています、
うん、
はい。なので今ちょっと一つのセットの話の中の、うん、リーダーとフォロワーの話、
はい、
でリクエストを受けるのがリーダーですよね、
うんうん、
あ、リーダーって読み取るというよりはその指揮を取る人というのがリーダーですね、
うん、そういうことです
よね、はい。で、フォロワーは基本的にリーダーの情報を読み取るって感じなんですけど、はい、リーダーとフォロワー同士でハートビートのモニタリングっていうのは死活監視をしているっていう感じです、うんうんうん、なのでユーザーとの通信以外に、ノード間の通信があるって感じですね、うんうん、はい。で仮に1つのファイルサーバーが パートナーとコンタクトできなくなった場合にはストニスコマンドをパートナーノードに送り、そのノードをシャットダウンさせてからファイルのマスター権を取得します、
うんうんうん、
あいつ死んだわってことで、ストニスっていうのは STONITH ということで、シュートザアザーノードインザヘッド、
うん、
他のノードの頭脳を打つという意味バキューンでございますね、はい、っていう意味でストニスということを言います、はい、でこの方法はスプレッドブレイン状態に陥るインスタンスを減らすための業界標準の方法です、
うんうんうんうん、
がこの後見ていく通り概念的には万能ではありません。
はい、
はい、まあ何かこう単にリーダーとフォロワーが生きてるところから片方死んだ、ネットワークが繋がんなかったら、はい、スプリットブレインって何が問題かっていうと両方がリーダーになろうとしちゃった時にバグるんですよね、
う
ん
う
ん、
そういうことですよね、
はい、例えばそのリーダーがバーチャル IP を名乗るとかってなった場合に、はい、同一ネットワーク上で同じ IP が 誕生したら、ね、ネットワークストームとか起きて一切通信できなくなったりします、
うんうんうんうん、
はい、なので、ストーニスっていうことでマスターは必ず一人にしようっていう仕組みがまず業界標準であるっていう説明をここにしました、うんうん、
はい、
じゃあなんで問題か見ていきます。ネットワークの速度が落ちたりパケットの欠落が生じ始めたりした場合にはどうなるでしょうか、うん
うん、
この場合ファイルサーバーのハートビートにはタイムアウトが生じ、設計された通りにパートナーノードに対してストニスコマンドが送信されてマスター権が取られます、
うん、
ですね。しかしネットワークに問題があるためコマンドが全て到達するとは限りません。この時点でファイルサーバーのペアはどちらも同じリソースに対してアクティブ状態になることもあれば、だからストーニスパキュンってやるんだけ ど、はい、もう完全に切断されちゃってるんでパキュンが届かずずっとアクタクトっていう場合もあれば、双方がストーニスコマンドを発行して受信したためにどちらもダウンしているかもしれません。同時にこうバーンと打って相打ちってことですね。
はいはいはい、
はい、そしたらファイルサーバーなくなっちゃいます、
うん、
そうなればデータ壊れるか利用できなくなってしまいます。ここで問題なのはシステムがリーダー選択の問題を単純なタイムアウトで解決しようとしていることなのです。リーダー選択は非同期分散合意問題の変形でありハートビートの利用では正しく解決できないのですと言っています。
うん、
どれがマスターなのかっていうのをタイムアウトで解決しようとしているのが問題だろうということをここでは指摘している、
うんうんうん、
業界標準のものなんですけれどもやっぱ落ち度というかその、
うん、
穴があるよねっていうことを指摘していますね。
なるほどね。
理解できました。
理解はできました。だってコマンドを打ってもそれが到達しなかった時にどっちがリーダーになるかよくわからんみたいな状態が起きちゃうってことでしょ。
そうですね。
で打った人はコマンドが届いてよと届いてからとリーダーになりますみたいなこともあれば、相手に届いてからリーダーになりますっていう挙動もなんかこの話を聞いてるとありそうで、
うん、
けど相手方がちゃんと受け取って返してくれたらいいもののそのまま死んでいる状態が続いたらもう何も起きないというか、
いやそう
なんです、2人とも死んだ上がれないしなみたいな、あいつから返事返ってこないからなみたいな状態になって、
いや本当に
何もなくなるってことですもん
ね。そう通りなんです。なるほど、ね、あともう少し、いやこれ僕実際にストニスとか設定したことがあるんで、
はい、
ストニスもやり込み要素があって、
あそうなんですね。
例えばハートビートの通信をするネットワークと、はい、ストニスの線を分けたりとかっていうのもあります。
なるほどね。
ストニスの確実性とか、
はい、
ハードビートの確実性を上げるために、
うん、
なんかここはファイルサーバーですよね。ファイルサーバーにアクセスする の、うん、あのユーザーのネットワークとは別で、うん、
はい、
直接ケーブルつないだりしますね。ストニス2台構成とかだと
物理の
スイッチが壊れる可能性があるんで、はい、そうならないようにってことで、
ラックの上下でとかっていう話ですかね、物理的に。
そうですそうですそうです、
はいはいはい、ありそう。
そうなんです、ラッキングして上下で刺しました。私
もうこの会話おじさんだよ
そう、ストニスおじさんの会話なのかもしれないです
でも確かにそうだよね。
はい、あとタイムアウトしてどっちが何秒その待つかみたいなやつもノードごとにしてできたはずで、うん、できるだけ同時に死なないように設定できたりとか、こう何ていうかこう細かいあがきじゃないですけど、
うんうんうんうん、
調整とかっていうのは、ソフトウェアによってはできるっていう感じですかね。
なるほどね、
はい、あとハートビートも1回切れたらストニスバキュンじゃなくて何回も何回も問い合わせて、はい、本当に大丈夫かとの確認したりとかね、
うんうんうん、
はい、まあ、その期間、その見切る期間とかもいろいろ選べるとかっていう、はい、
なるほどね。結構こう、まあ、ここでは一言正しく解決できないよって言ってるけど、やり込みによってはある程度
ある程度頑張って
みたいな、頑張れるみたいな世界はあるわけ
ですね、まあ、ハートビートの回線も2回線冗長とかで2つの IP に対して両方死んでたら、
はい、
死亡と判定する
みたいな、はいはいはい、
片方だけ死んだところで特に影響はないみたいなとかあります。特に直接繋いでるやつとかって、
はい、
もう LAN ケーブル壊れない限りは繋がるはず。
そうですよね、うんうん、
でもユーザー側のやつってスイッチとか影響してるんで、はい、LAN ケーブルを2本以上使うし、
はい、
まあ、故障率っていうのはちょっと高い。
高いですね、うんうんうん、
なのでそっちが落ちてもこっちが生きてたら、自分を撃つとかもあります。
うんうんうん、
自分を打つっていうか相手とかマスター側がフォロワーを打つってい
う
パターンもあります。
なるほどね。
なんていろんな、でこの試験が大変なんで、これだけでも大変なんですよ。なので分散システムとかのあのテストとかってもうものすごく、まあ、ちょっと僕やったことないですけど想像絶する大変さが多分あるんだと思います。まあ冒頭で申し上げたように、
はい、
障害が起きてる状況を再現したりとか、その内容をちゃんと説明するっていうのは非常に難しいという話ですね。はい、はい、じゃちょっとストーニーさんの話で盛り上がっちゃったんで、
サクサクいきます。いきましょう。はい、
2つ目、ケーススタディに人間の介入を必要とするフェイルオーバー。
はい、
高度にシャード分割されたデータベースシステムではシャードごとにプライマリを持ちます。他のデータセンターにあるセカンダリに対しプライマリは同期的にレプリケーションを行います。プライマリ群のヘルスチェックは外部のシステムが行い、プライマリが健全でなくなった場合にセカンダリをプライマリに昇格させます。まあ、さっきと似てますね。データを同期しているところがちょっと違うところですかね。
はい、
あ、でもデータ同期もさっきも一緒か。はい、でプライマリがセカンダリの健全性を判断できなければ、プライマリは自分自身を利用不可の状態にし、ケーススタディ1に見られるようなスプリットブレインの状況を回避するために人にエスカレーションします。
なるほど、
助けてってこと
です。な、人に言うんですね。
ストニスとかじゃなくてもう助けてっていう、うん、このソリューションではデータが失われる可能性はありません、
うん、
データの可用性にはマイナスの影響が実際には発生してしまいます。ただデータ改善にマイナスの影響を発生してしまいます。また不必要な負荷を運用エンジニアに対してかけることになり、人間による介入はあまりスケールしません、
うん、
はい、プライマリとセカンダリ間の通信に問題があるこの種のイベントは大規模なインフラストラクチャの問題が発生した際に極めて生じやすいものであり、そういった状況ではエンジニアたちは他のタスクで手一杯になっているかもしれません、うん、ここまでしますか。まあなんか難しい話じゃないですね。何か問題が起きた時に人間を呼ぶという、うん、ケーススタディとしてはある対処の仕方がある、
はい、
けど Google ぐらい規模が大きいと、
うん、
何か問題が起きる、例えばネットワークの遅延だったり切断みたいなのは、うん、地理分散した時点でもうなんかこう世界の大陸と大陸をつないだりとかもあるじゃないですか、はいはい、なのでネットワークが不安定になることは完全に織り込まなきゃいけなくて、うんうんうん、たまに起きることっていう感じでやるのではもう手が足んないと、
うんうん
う
ん、
いうことはね、あまり現実的じゃないという話をしていますね、はい、分散合意システムがマスターを選択できないほどの悪影響がネットワークに生じているなら人間がその役割を負わない方がいいでしょう、うん、はい、次3つ目です、
はい、
ケーススタディ3、問題のあるグループメンバーシップアルゴリズム、
はい
はい、インデックスの作成と検索のサービスを行うコンポーネントを持つシステムがあります、
うん、
はい、まあ、検索システムですかね、
うんうんうん、
はい、ノードは起動時にゴシッププロトコルを使ってお互いを発見しクラスターに加わります、
うん、
クラスターはリーダーを選択してそのリーダーは協調の調整を行います、
うん、
はい、まあ、起動時にそのクラスター間のノードに全員に僕一加わりますよっていう宣言をして、うんうんうん、はい、そうすると全ノードが、うん、あのノード入ったんだなっていうのが分かりますよね、うんうん、はい、そう言って、なんでしょう、クラスターの中にジョインするし、クラスターにはリーダーっていうのがいて、うん、そのリーダーがそのノードたちを管理してるみたいな感じですかね、うん、はい、でクラスターを二分するネットワークの分断が生じた場合、
うんうん、
だから8個あったら44でバツン、
はいはいはい、
双方がマスターを選択してしまい書き込みや削除を受け付けてしまったためにスプリットブレインの状況になってデータが破損しました。一連のプロセス間で一貫性のあるグループメンバーシップのビューを決定することは分散合意問題のもう一つの例です。はい、ということで、
うん、
これね、一見賢いですよね。クラスターができて全員のノードを、うん、全員揃った段階で誰かをリーダーに昇格させて、はい、そこをマスターとしてサービスを提供するって話なんですけど、はい、分断されたら 別の何でしょう、クラスターとして再認識しちゃって、うん、そのクラスターがクラスターには必ず一つリーダーを作る必要がありますから、うん、リーダーが複数出ちゃってスプリットブレインってい うパターンですね、
はい、そういうことですね、
はい、で一連のプロセス間、あ、ここ言いましたね。で実際のところ多くの分散システムの問題は分散合意の問題から派生しているとみなせます。その中にはマスター選出、グループのメンバーシップ、
うん、
あらゆる種類の分散ロックおよびリース、うん、信頼できる分散キューおよびメッセージング、そして一連のプロセス間での任意のクリティカルな状態情報の管理における一貫性の確保が含まれます。これらの問題は全て正しいことが正式に証明され広範囲にわたって実装がテストされた分散合意アルゴリズムのみを使って解決しなければなりません。この種の問題を解決するアドホックな方法、
うん、
例えばハートビート、例えばゴシッププロトコルは現実には必ず信頼性の問題を生じさせることになります、うん、締めています。これで 23.1 は終わり、
うん、
まあ、こんな感じで、まあ、アドホックな方法の紹介をしたという感じですね、
うん、
ハートビート、
うん、
お互いにこう通信し合って確認するだけで生きてるか死ぬかを判断するっていうやつ、あと人間が入る方法、あとゴシッププロトコルっていって、はいはい、ノード全体に自分が、存在してますっていうのを確認して、うん、まあ、その後リーダーを協調の調整によって、選出すると、うん、で、はい、選出するんだけど、ネットワークが分断されたことを加味できているかどうかっていうのはまたアルゴリズムによるんですが、アドホックの方法だとそこまで加味されてなくて、
うん、
スプリットブレインは結局起きちゃうよね、
うん、
はい。なのでそこで分散合意ですよと、
うん、
分散合意アルゴリズムですよっていうことで 23.2 に入っていくわけなんですね。
なるほどね。
はい、
はい、
で 23.2 はパクソスの概要から入って、もういよいよ初学者を突き放すような難しい話がバンバン出てくるっていう感じですかね。
はい、
今日はここまでにしましょうか。
はい、
うん、割と高カロリーだと思うけど、
まあ、アドホックな方法というふうに書いてありましたけど、なんて言うんでしょう、過去古いというか、クラウド以前のヤースとか使ってたりとか、
はい、
データセンター使ってた人たちがよく使ってた方法というか、
うん、
冗長構成をしようと思ってた時にやってたことに結構見えますよね。
そしてあと2台とかね、
はいはい、2台
とか、 Google の何千何万台みたいな規模じゃなくて、
うんうんうん、
オンプレなんでもう保守7年とかの
そうそうそうそう、
基本的に何もなければレイドもかなり高いレイド5以上とかで組んでるマシンをこう静かにこうカチッカチッと2台つなげてストニスを組むみたいなのであれば、先ほど言った細かいパラメータ調整によって割と現実的に使えるレベルになるのかもしれないですけど、
うん、
今話してるのはそういう規模の話ではないので、う
ん、ないってことですよね。
やはりそれだけでは足りないっていう話になるのかなと思いますね、
うん、ただなんか過去から過去を知ってる身からすると、こう時代の進化を、進化というか時代の流れを感じる内容だなっていうの
が、ね、いや本当にそう
です、すごい感じました。
本当にそうです、
はあ、確かにここからその分散合意という言葉だけを切り取ると、多分みんそのいろんな、なんていうのかな、そのクラスターという、クラスターじゃないか、ノードって言った方がいいのか、
うん、
ノードの人たちが何かの処理をするのに、これやろうよいいねっつって合意した上で、何か多分その急なりシステムというかプロセスを進めるっていうことなので、
はい、
姿は多分持ってるんで、どうやってそれが進んでいくのかは、どういうロジックでか進んでいくのかは本当に興味があるんですけど、理解ができるかなっていうのがこう思いながらね、聞いていこうと思いました。
パクソスが紹介されるんですけど、
はい、
パクソスの問題点の一つ大き
く
指摘されてるのが、あまりにも難しすぎるというところ、なんかそう、専門家からしてもあまりにも難しすぎるっていう話をされてるので、なんとかこの SRE 本の書かれてる内容を僕が解釈して、
はい、
あとパクソスを分かりやすく説明できるぐらいパクソスを理解した上で次回の収録に移ろうかと思います。
距離、なんだろう、時間がかかりそうだな。
そうで、さらにパクソスは実用性の観点から別のアルゴリズム、ラフトとかっていうのが使われたりっていう現場の、なんでしょう、
はいはいはい、
流れもあるので、
へ、
だからそのあたりも触れられたらいいとは思ってるんですが、
うん、
そのためにはパクソスとラフトの差について話す必要もあるし、
うんうんうん、
いやこれはもう SRE 本というより分散合意本になってますね、ここは。はい、
そうかも。あ、でも本当に確かにある、分散合意アルゴリズム、ラフト、へー、そうなんです、そうなんです
。まあ、この本でもちらっとラフトって言葉は出てくるので、
はいはいはい、
まあ、その時に話してもいいかもしれないですが、まあ、まずは分散合意の基礎から学んでいく必要あると思うし、
うん
うん、なんかこういう背景で必要だったみたいなのを SRE 本はよく話してくれるので、
うんうんうん
うん、なんかそれをゆっくり理解しながら進められればいいかなと思います。 なんかあれですね、カフカとかカスケード障害かなり 楽だったっすね。
楽だった
懐かしいですね、この難しさが出てくるっていうのは。この今日とかは何ページ読んだんだろう。今日は303、304、305、306まで読みました。
4ページ、
はい、次回は2ページかもしれないですね。
はい、
分かんないんですが、はい、まあ、ゆっくり
飛
車さんと一緒に理解をしてきながら、はいはい、ポッドキャストの先の方にも伝わるようにやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日は
予習していかないと難しそうなのでちょっと読んでみます。
はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。